拝読いたします。第二列王記5章1節から7節。アラムの王の軍の長ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。それは主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであった。この人は勇士であったがザラートに侵されていた。アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていた。彼女は女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のザラートを治してくださるでしょう。そこでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シケルと晴れ着10着を持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持って行った。この手紙があなたに届きましたら、家臣のナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のザラートを直してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと、自分の衣を引き裂いていった。私は殺したり、生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送ってザラートを直せという。しかし考えてみよう。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。アメン。本日のメッセージ、イスラエルの歴史297、ナーマンの信仰という題で慰霊牧師に閉じていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、感謝します。今日からですね、5章で、有名なナーマンさんだよ、普通ナーマン将軍って言ってますからね、ナーマン将軍と呼びたいと思いますけれども、ナーマン将軍のお話を3回ほどで分けてお話したいと思いますが、まずですね、ナーマン将軍の光と影、イスラエルの東の方にアラムという国があります。今のシリアにあたる場所ですけれども、アハブ王の時代にはこのアラムと2回ほど戦争がありました。そのアラムに、ナーマンという軍の司令官がいました。いわゆるナーマン将軍です。で、この人はですね、数々の戦績を挙げて、いわゆる国の英雄でした。で、アラムの王様にも重んじられていた人です。それは主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであったと書いてあります。主なる神がこのナーマンに勝利を与えられたと書いてます。北イスラエルは、ご存知のようにバール礼拝の罪を犯していましたので、神様はこの北イスラエルを裁くために周りの国を用いて懲らしめるということがありました。で、その懲らしめのために、ナーマンを用いたということですね。この時ナーマンはヤハウェの神に対して信仰は持っていませんけれども、神様は彼のことを昔からご存知で、信じる前からご自身の器としてナーマンを何度も用いていたということですね。この人々から称賛されたナーマン将軍も深刻な悩みがありました。この人は勇士であったがザラートに侵されていた。これは最近朝のデボーションでエフタという人が出てきますが、エフタは勇士だったけど遊女の子供だったってこう書いてますね。いわゆる光があるけども影もあるっていうことですね。あの人はイケメンだけど水虫なのよねとかそういうね、せっかくイケメンなのに そういうことがあるという、随分例えが良くないんですけど、でこのツァラートっていうのは以前はこのハンセン病だと思われていましたけど、そうではないということがもう分かっています。なぜならツァラートは人に感染するだけじゃなくて、衣服とかカバンとか家にも広がっていると聖書に書いています。ハンセン病にはそういう症状はありません。だからカビのような古代の中東地域で流行した風土病のようなものです。でこのツァラートはですね、もしその人がツァラートに侵されたら、イスラエルでは律法に従ってもうその人は汚れたとみなされますので、社会的に隔離されました。ところが読んでみますと、このナーマン将軍は普通に社会生活を送っています。王様の側近として現役で働いています。ということはアラムではこのツァラートに対して隔離政策はしていないということが分かりますね。そもそも王様のそばで働きますから、王様も感染するという危機意識があまりないようですね。ルア教会みたいですね。でもナーマン将軍は家に、戦争で捕虜として連れてきたイスラエル人の若い娘がおりました。まあ、その彼の奥さんに仕えてたんですけども、でこの娘がですね、ツァラートに侵されたこの主人の夫であるナーマンにですね、非常に心を痛めました。それで3節でこういうアドバイスします。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人のツァラートを治してくださるでしょう。サマリアにいる預言者というのはもちろんエリシャのことです。彼女はイスラエルにいた頃にエリシャの活躍を何度も耳にしていました。それでよろしければこのエリシャのもとに行ってはどうでしょうかってこう進めています。旧約聖書を読むと神様は異邦人を時折助けたり救い出すことがありますけれども、必ずその時はイスラエル人を通して救われます。でナーマン将軍も異邦人ですから、このイスラエル人の娘またはエリシャを通して救い出すという計画です。で今の時代は教会時代ですから、クリスチャンを通して世の人を救います。私たちはこのイスラエルの娘と同じように異邦人、まあ、世の人々に対して使命を持っているということです。で2番目、イスラエルを訪問するナーマン将軍。ナーマン将軍はですね、このイスラエル人の娘の話を聞いて非常に期待を持って王様に伝えます。この時の王様はベンハダド2世ではないかと言われています。やっぱりナーマンは優秀な部下ですから、貴重な人材ですから、ぜひ治ってほしいと心から願っているわけですね。それで北イスラエルの王様、まあ、その時はヨラム王ですけれども、推薦状を書いてナーマン将軍をイスラエルの地に使わしました。こういうやり取りができるということは、この時はまだアラムと北イスラエルは友好的な関係にあったようですね。ところがこの手紙を北イスラエルのヨラムは読むと、アラムの策略と受け取ります。彼のツァラートを直してください、お願いしますって手紙に書いてたで、まあ難しいわけですね。だから過剰反応して、なんか無理なんだよ、私に押し付けて戦争にする口実なんだろうっていうふうに怒って警戒をしました。はい、まあ、解説は以上ですね。ナーマンの信仰、ルカの福音書新約聖書にこうありますね。ナーマンが出てきます。
ルカ4章27節、また預言者エリシャの時にはイスラエルには ザラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。
はい、ナーマンは福音書の中でイエス様に大変褒められた人です。ナーマンの時代にはイスラエル人にもサラートを患っている人が大勢いたって言ってます。しかし誰も癒されない。その時に癒されたのは異邦人のナーマンただ一人だったっていうことです。で、それでそれはナーマンが信仰があったので癒されたと言ってます。ですからナーマンがその信仰によって癒されたわけですから、私たちは彼の信仰がどういうものなのかちょっと学びたいと思いますね。まずですね、載せてませんね。まず一番目にですね、皆さんが覚えてください。福音に耳を傾ける信仰だということです。彼はですね、家にいるイスラエル人の娘から北イスラエルに神の預言者がいて、その人ならあなたのサラートを治してくれるでしょうっていう、まあ、情報、ニュースを耳にするわけですね。これはナーマンにとって良い知らせですね。まあ、福音はもともとグッドニュース、良い知らせという意味です。だからそれを聞いて従うならば、ナーマンには道が開かれるわけですけど、でもナーマンが置かれた状況を考えるといろいろ、まあ、障害があります。まずこのことを証言した人はイスラエル人の娘、つまり戦争捕虜で連れてきた奴隷ですね。奴隷の助言に耳を傾けるっていうのは、しかも彼は偉い将軍ですから、よほど謙遜でないと聞けませんよね。で、古代の中東ではですね、女性が裁判所で証言することはできなかったんです。まあ、当時はだから女性の言葉には、真実なものはないと私が言ってるんじゃない。旧約がそうなってるんでね。で、あまり信用しなかったみたいですね。しかも小娘、小学生高学年ぐらいですよね、今で言えば。そんな女の子のですね、言ってることを真に受けるっていうのは非常にプライドが許さないと思います。この娘の妄想かもしれないなとか、もしイスラエル行ってこれがガセネタだったら、まあ、大変な大恥をかくね。で、しかもイスラエルはアラムにとって格下の国です。アラムの方が強い国です。だからそういう自分たちが支配しているような格下の国に行って、そこの神を信じる預言者のところに行って、お願いですって言って頭下げるのは、もうプライドを捨てないといけません。だから、いろんなハードルがあって、ナーマンそれを飛び越えていかないと、たどり着けないということですね。
ローマ10章17節。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するんです。
福音は単純なものですね。これ最近コリントで学びましたけど、福音の3要素、イエス様が十字架で私の罪のために死んだこと、葬られたこと、3日目によみがえったこと、これを信じるのが救いですね。しかし救われるためにはそれを素直に受け入れて心から信じないといけない。だから福音はとても簡単なんですよ。だけど多くの人が信じないんですね。福音の前にいろんな障害があるんです。特に日本人の前には、それを乗り越えられない。口にはしないですけどもね、多くの人はね、教会は弱い人が行くところだとかね、今頃進化論をまともに信じてるとか、まともじゃないなとか、信じるだけで救われるっていうんだったら 医者も警察もいらんぞみたいな、もういろんな偏見とか傲慢な態度がですね、もう福音からその人を遠ざけています。だけどナーマンはそういう障害を全部乗り越えて、小娘の言葉を信じて、北イスラエルの預言者に会ってみようと思って、思うだけじゃなくて実行に移したんです。つまり彼は娘の言葉を信じたということですね。そして2番目に、ナーマンの将軍の信仰は期待感のある信仰です。ナーマンはエリシャに会うと決めたらですね、早速会う時の準備を始めました。ちなみにイスラエルの地まで700キロ800キロぐらいの長旅です。これ本気じゃないとなかなか実行に移せませんよ。また手ぶらではいけませんから、お土産を、贈り物を準備しました。ナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着を持って出かけたって。このリビングバイブルによるとですね、銀10タラントは340キロ、金6000シェケルは 68.4 キロってありました。で、今のレートでちょっと金はいくらぐらいするのかって調べたらですね、金6000シェケルは8億円だそうです。まあ、当時そこまでの価値があったのか、いやもっとあったかそれは分かりませんけど、今これを用意しれって言ったら、金だけで8億円の払って用意しなければいけない、ものすごい高価な贈り物を準備してるんですね。もちろん捧げる額と信仰が必ず比例するわけではない。ヤモメの献金はわずか2レプタでしたね。でも彼女には信仰がありました。だけどナーマンの贈り物の豪華さというのは、これ間違いなく信仰の表れです。ナーマンは期待してたので大きな犠牲を払って贈り物を準備しました。この世の人たちはですね、年末年始になると神社に行って小銭をチャリーンって入れて、こう柏で振って、今年もお願いします、あれを叶えてください、あれ叶えてください、いろいろお願いするわけですね。で、それが終わったらまた1年来ない、また来年またお会いしましょうみたいな感じで帰っていくわけですね。これが普通ですね。これがこの世の人たちの神社に対する、神社の神に対する信仰なんですね。クリスチャンはね、こんなのとはわけが違いますよ。平均的なクリスチャンはもう毎週礼拝に来て神を礼拝していきます。もっと熱心なクリスチャンは日曜日だけじゃない、それにプラス平日にも集会に出席します。この世にもいろんな行事があるけども、いえ私には礼拝がありますとか言って礼拝を大切にして、ね、集会を優先にしたりして、そうやって犠牲払いますね。この以前ですね、あるプロ野球選手が1年の初めに神社に行ってお賽銭箱に1万円入れて祈ってると言ってました。そしたらみんな、おお1万円すごいですね、私5円よとか言ってテレビでみんな言ってるわけですよ。みんな感心してた。でもね、この人何億円もね、もらってるんですよね。それで1万円。まあ、いいんですけど。普通のクリスチャンはですね、大した収入もないのに、大した収入もないのに、毎月それ以上に捧げてる人がたくさんいます。私の知ってる、まあ、信仰歴30年ぐらいの人がですね、ふとこう言ってました。この前自分がクリスチャンになって教会に捧げた献金を簡単に計算してみたら、家が建てそうだって言ってました。家が建つぐらいいっぱい捧げてきたって言ってました。ね、普通の人ですよ、普通の人ね。
第一コリント15章19節、もしクリスチャンであることがこの世の生活でしか 価値がないのなら私たちほど惨めなものはありません。
はい、私たちがクリスチャンがこの世で生きるっていうのは順調なことばかりではありません。激流の川に逆らって泳いでいく鮭のようなものですね。いつも言ってますけど、なんでそれでも信仰を貫こうとして犠牲を払って富と時間を神様に捧げていくのかって言ったら、私たちはこの世に価値を持ってるんじゃないです、永遠の中に価値を見出しているからです。だから私たちは永遠のために全てを投資しています。さっきの言葉もう一回ルカの福音書を読みますね。また預言者エリシャの時にはイスラエルにツァラトに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。つまり誰でも自動的に神様の祝福を受けるわけではないということです。イスラエルの神に期待して信仰を働かして経済的に言えば投資したものがその何倍も永遠の祝福を受けるということです。私たちは期待してイエス様に従っていきたいと思います。アーメン。3番だね。国を動かす娘の言葉。今回の出来事のキーパーソンはこのナーマン将軍の家で仕えていたこのイスラエルから連れてこられたこの娘です。さっきも言ったけど多分小学生高学年ぐらいです。でこの娘がナーマンにエリシャを紹介しました。この娘はナーマン将軍の奥さんにそれを語り、奥さんはナーマンに語り、そしてナーマンは王様アラムの王様にそれを伝え、アラムの王様が今度イスラエルの王様に手紙を書いて、ついにナーマン将軍をイスラエルに向かわしたんですね。でこの娘さんはですね、その境遇というのは大変悲惨な人生です。小さい頃に戦争で敵に捕らえられて祖国から離れて遠い行ったこともない異国の地に奴隷として連れて行かれた。多分一生そこで奴隷ですよ。親兄弟と暮らしてたのにそこから引き離されて、一人知らない国の知らない人間の家で奴隷として人生を過ごさなければいけなくなった、そういう人です。子どもの頃にこんな悲惨な経験をしたら普通深い傷を負いますよ。今の精神科医がこの娘を診察したら PTSD ですねって言うかもしれませんね。もちろん現代でもいろんなトラウマを抱える人はいます。家が悲惨な家庭だったと、親に愛されなかった、親ガチャだった、また学校でいじめにあっていた、まあ、そういうねいろんな過酷な人生を送った人もいると思います。しかしこの娘のような過酷な人生を送る人はなかなかいないと思います。しかし聖書にはこの娘のような人生を歩んだ人が何人も出てきます。例えばヨセフ、ダニエル、彼らもそうです。この娘と同じ境遇にありながら彼らは異国の地で神様に用いられました。彼らは自分の人生を嘆くのではなく神を信頼して神に希望を持ちつつたくましく生きていたんです。なぜかといったら彼らには皆神様に対する信仰があったからです。この娘の置かれた状況は辛いんですよ。もう一生そこで暮らさなければいけないかもしれない、過酷なものです。だけど彼女は絶望しなかったんですよ。信仰を働かせたんですよ。 主は生きておられる、主は良い方で私に最善をされます、私にの起こったことは災いかもしれないけど、でも神様はそれを良いことのために用いてくださる、そう信じたんです。ですから彼女は塞ぎ込んで落ち込むことをやめて、顔を上げて前向きに生きていました。置かれた場所で花を咲かせたんです。その証拠にですね、この娘はナーマン将軍の病気を非常に心配して気にかけて、何とか助けてあげたいなという愛を表しました。そういう心配りがあるということは、自分の悩みから解放されてないとできません。いつも自分のことで悩んでいる人っていうのは、この心のフォーカスがね、いつも自分にこう当てられてるんです。私はどうしてこんなってですね。もしこの娘がですね、私奴隷でこんなところに来てしまったっつって自己憐憫ワールドに生きてる娘だったとしたら、周りがどうなってるかもう関心ないですから、自分のことばかりですから、周りのことなんか心配りをすることなんかできません。彼女は悩みから、その縛りから解放されていたから、心にゆとりがあったんですよ。他の人に関心を払うことができたんですよ。それで、ああ、うちの主人のご主人、夫であるナーマン将軍を何とかできないかなって言って、助けることができたんです。ヨセフもそうです。皆さんご存知のヨセフは、お兄さんにエジプトで売られて、奴隷としてポテファルの家でこの働きましたけども、奥さんがとんでもない人で筒持たせみたいなことして、また牢獄に入れられましたね。もう絶望の絶望ですよ。だけどヨセフはその絶望的な状況で二人のエジプト人を助けるんです。
創世記40章6節から7節。朝ヨセフが彼らのところに来てみると、彼らは顔色が優れなかった。それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのファラオの弟子たちに、なぜ今日お二人は顔色が冴えないのですかと尋ねた。
はい、この牢獄に一緒に入っているエジプト人が二人が顔色が優れなかったんですね。ヨセフはだから心が解放されてるから、そばにいる人たちの悩んでる顔色が優れないということに気づいたんですよ。皆さん、顔色ってちなみに何色ですか？茶色？青色？とか言って、人間の表情って微妙ですよね。うん、鈍感な人はそんなの気づかないですね。やっぱりヨセフは注意して周りを観察してるから、あ、なんか悩んでるなって気づいたんですよ。もう自分の自己憐憫の中に入っていたらそんなの気づきません。そしてヨセフは彼らの悩みを聞いて、彼らの見た夢を解き明かして、道がパッと開けてね、大出世しますね。悩みから解放されてたからですよ。なぜまた彼らの夢を解き明かせたのか、神様との関係があったからですよ。彼は大変な境遇だけど神様に心を閉ざさなかったんですよ。どんな時も神様って声をかけて、神様との良き関係を持っていたんですよ。絶望しないで神を見上げて生きてるから、神様もヨセフに御顔を照らしてですね、そしてご自身の働き人として用いてくださったんですよ。ですから戻りますが、この出来事の中心にいる人たちは皆神様に対して信仰を働かせた人たちです。 ナーマン将軍にも信仰がありましたけれども、このイスラエルの娘にも信仰がありました。このイスラエル人の娘、名前も書いてません。誰かも分かりません。非常に小さな存在です。ですけれども、その娘が神様に信仰を働かせるなら、神様は彼女を用いて大きな働きをしてくださいました。私たちもね、まあ世界史に名前が残るとは思いませんが、でも私たちも偉大な神に信仰を働かして、絶望じゃなくて希望を持って生きるならばですね、必ず皆さんを用いてくださいます。そして皆さんを通して沖縄を変えてくださいます。アーメン、ね、ですから皆さん、この世の悩みは捨てるこの世の悩みというのはもうこの世で終わりです。永遠に持っていけるものじゃありません。もうこの世で終わりです。瞬きのごとくです、ね、もちろん悩むことも分かりますよ。私も悩みますよ。でもね、希望の方が大きいんですよ。もうすぐ景気ですよ、皆さん。景気が近いんですよ。だからね、悩みを後ろに置いて、髪を見上げて、上を向いて歩んでいきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、ナーマン将軍が本当に神に用いられる、人々からも慕われる高貴な人でしたけども、サラートという病気によって悩んでいました。そして彼を救ったのはイスラエルから来た一人の娘です。ナーマン将軍は彼女の助言を素直に聞きました。いろんなプライドが邪魔するような障害がありそうですけれども、しかしそれを全部乗り越えて、へり下って娘の耳に言うことに耳を傾けました。そして多額の贈り物を用意して出かけました。それは期待感の表れです。どうか神様、私たちも今まで一人一人があなたのために労苦してきて犠牲を払ってきたものに必ず報いてくださる方であることを信じます。私たちはこの世で多くの主のために生きることを決意し、多くのことを犠牲にし歩んできました。主は全部覚えておられます。必ず永遠の中で何倍にも報いてくださいます。どうか私たちもそれを知って期待して、これからも主に従い通すことができるように。また私たちの歩む人生にはいろんな悩みがあります。本当に辛いこともいっぱいあります。でも私たちには慰め主なる主が共にいてくださいます。そして主は全知全能の力を持って私たちをすべて支配しておられます。私たちがあなたを見上げるなら、必ずそこに光を灯して絶望の中に希望を与え、そして素晴らしい人生に作り変えてくださいます。どうか自分の心が自分の中で縛られて下を向いて歩むことがないように、どうかあなたに希望を見出して、そしてこの娘のようにたとえ逆境の中でも神の栄光を表すものとして一人一人を用いてください。私たちには主がいつか迎えに来、ご自身の王国を建ててくださるという、そういう希望があります。どうか前を向いて歩めるようにしてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、感謝します。